ミューリストルベリーナイトリターンズ第5号。このラジオはパンクジョンサウンズとマリカがお送りするキチリポップでお気楽ご気楽スイートな番組です。皆様からのお便りを糧に我々のインドアな日常を暴露しつつ、他では聞けない我々の楽曲の紹介を交えつつ、ニュースやレポート裏話なんかもお伝えしちゃおうという欲張りな内容を予定しております。イエーイ。みんなテンション低くない？気のせい？
なんか吹いてるような声が聞こえてくるんだけど。
まあ、そんな感じでですね、なんかテンション低いも上げていこうか。今回のメニューのご紹介です。じゃーん。今回はですね、なんとお仕事紹介のコーナーがあります。
おー、仕事やってたんですね。
自分で言わないでちょうだい。ですね、はい、お仕事の裏話なんかもここでしか聞けませんのでね、ちょっとぜひぜひお楽しみに。そしてですね、今月の曲紹介はなんとリクエストからです。どんな曲がかかるのかお楽しみに。でもって先月に引き続きライブのお知らせとかですね、お便り紹介なんかもありますので、最後までのんびりお付き合いよろしくです。では今月から初めて聞く方々のために自己紹介のコーナーです。パーソナリティのマリカです。パンクジョンサウンズというチームでボーカリストをやったり、時々曲とか詩とか書いたりしてます。よろしくお願いします。
なんかおすませしちゃってます。
とかね、一応なんか誰か突っ込んでくるかなと。うちの人って基本的に誰も突っ込まないよね。
全員ボケ。
全員ボケなんですよ、どうしようね。はい、ではじゃあ次 BB 先生お願いします。
はい、というわけで先ほど突っ込み損ねた BB です。作曲やら編曲やらやっておりまして、肺炎も無事に治り、花粉症もなんとか乗り切り、ようやっと健康的な春を迎えられました。よろしくです。
健康健康一番。じゃあ次マダムお願いします。
マダムです。とりあえずいつもラジオやってます。あとは何もやってません。
おかしいな、そんなのから。
よろしくお願いします。
お願いしていいのか。マダムの本名は神上がりジョーです。
はい、神上がりジョーって言います。神です、神。
神なんです。神なの、どっち。
よろしくお願いします。
神なの。
神です。
神さんだった。私神上がりジョーさんだと思ってたんですけど、神上がりジョーさんだったんですか。そして、
はい、
すみません。ごめんね。でも、じゃあこれから何、私今までジョー神上がりって書いてたんだけど、これから上がりジョー神って書かなきゃいけないんだ。ほんとごめんなさい、はい、でもこれからもジョーで書きます。はい、うん、というわけで、最後までごゆっくりお付き合いくださいまし。では早速ですが、お仕事紹介のコーナーでーす。
何プルルルって
今何
唇プルってする。プル
ルルですね。
私できないんだよね。
やりましょうか。プル
ル、私できない、それ。できない、できないんだけど。私どうすればいい。
これなんか唇のね、なんか機能に関係あるらしいですよ。プルルって。
どうしよう、できないんだけど。
ビルキンね、ビルキン。
ビルキン、ビルキン、唇キンで。
ビルキン
初めて聞いた、それ。ちょっとできない、やっぱり。ダメだ。ダメだ。どうしよう、意外な弱点がバレてしまった。
はい、できないでやる。
くっさ、ビルキンの弱いマリカです。はい、というわけで、くそ、しくじ、ギルティエックス様より5月25日発売、床屋のおばちゃん、丘の上のバーバーの BGM を担当しました。イエーイ。まだない
です。丘の上のババアじゃないです
よ、ね、バーバーですから、床屋ですから。バーバーですね。でもすごいですよ、床屋のおばちゃんはバーバーのおばちゃんだし、天のおばさんっていうのもいますからね。
あ、天のおばさんっていうのもいるんですね。
すごいですよ、ちょっと本当にすごいんですよ。何がすごいのか自分でも言ってて分かんなくなっちゃったんですけど、はい。でですね、こちらの BGM を担当しているわけなんですけれども、今日はこのお仕事の裏話をですね、ちょびっとご紹介しちゃおうかななんて思います。なかなか聞けないよね、こういうのね。
うんうん。
あ、 そうですね、今まであんまりこういう話してないですよね。
してないですよね。本当は仕事してんの、あの人たちみたいな。すごい、趣味で CD 作ってるだけじゃないのみたいな感じがあったわけなんですけど、ちゃんとお仕事してました。はい、でですね、今回で実は初の試みとして、ディレクターのゴーカートさんとですね、定期スカイプミーティングなんていうのをですね、やってみたりしましたね。
スカイプもね、うん、普及してからだいぶ経つんですけどね、やってみたら初めてでしたね。
おっしゃる通りですよ。でも結構ね、あれは良かったですよね。なんか
良かったですよね。
でもなんかの始まって10分ぐらいは我々が雑談してたっていう話で、要件が5分ぐらいで終わるっていう、そういう感じ。ダラダラと話しててすみませんでした、豪華。でもすごい、
いつものことですね。
まあね、今日もね、この番組収録する前にね、なんかブラックサンダーに、ブラックモーニングサンダーっていうのがあって、そのブラックはどこにつくのかとか、ブラックサンダーのホワイトチョコ版はどうしてホワイトサンダーではないのかとか、そういう話で異様に盛り上がったりとか、まあ大体そういう感じですよね、普段。
そうですね、もうそういう細かいところが気になっちゃう人たちなんですよね。
でも誰も突っ込まないっていう。突っ込みは不在なんで、そういうなんか現象には突っ込むんだけど、なんかね、お互いの言動にはあまり突っ込まないよね。
あ、分かった。これはコメディ映画とかと同じで、客が突っ込むんですよ。
あ、わはは
ははって言う。そうそうそうそう。
そうね、でもアイシャさんが一生懸命入れてくれてるから、なんとかね、ラジオとしてはなんか、あ、突っ込み入ってるなって。だから要するにツッコミ担当アイシャなんですね、と私は。
そうですね、はい、そうですね、効果音が突っ込んでるという、
ハハハハ、ビシーみたいな感じでね。はい、というわけで、そんなギルティ X さんのですね、オプトカイのおばちゃんなんですけど、実は今回あの音声チェックのお仕事なんかもさせていただきまして、でこれちょっと私とアイシャの2人で担当したんですけど、でなんかそれから2人ともなんか強言葉になっちゃって、うん、あら、いやいやわーとか言いながら、あかんあかんってこれとか言いながら仕事してました。
これ舞台は京都近くの日本海って感じなんですね。
そうらしいんですよね。なのでちょっと本当でもね、いいですよ、なんかはんなりした気分になるので、皆さんもね、ちょっとぜひ床屋のおばちゃん、丘の上のバーバープレイして、いやいやわーとか言ってほしいですね。いやいやわー、ほんとなかなか、なんかね、これね、今回すごいんですよ。なんと登場するヒロインがですね、ダブルボイス。と言って。
口が二つあるの。
ね、それ、二口女って言っていっぱいだ。そうじゃなくてな。ダブルボイス、ダブルマウスじゃん、それ。ごめん。はい。そうね。そうね、ダブルボイスって、まあ、要するにですね、声優さんが二人いらっしゃるんですよ。で、好きな声優さん選べちゃう。ん、好きな声優さん選ぶだけじゃなくて、あ、もう一回プレイしようかなってした時に、この声優さんで楽しめちゃう、新しい発見があるかも。
じゃあキャラもね、ちょっと違うんでしょうね、きっとね。
ねえ、どんな感じなのかはぜひ買って確かめてちょうだい。あ、私上手じゃないこれ。
いいですね。
はい、ね、なんか
反則頑張りましょう。
なんかね、反則となりました。ぜひぜひ BGM の方にも耳を澄ませて聞いてみてくださいね。というわけで BGM なんですけど、一応お二方にちょっと裏話とかないのかしら。
裏話ですか。私の方はですね、あのちょうど肺炎を患っておりました。
肺炎の話ここまで引っ張るんだね。はい、はい、
自分のね、咳が録音に入らないか本当にドキドキしましたね。
ねえ、ギターの演奏の合間にエフエフっていう感じ。
そう、もう本当に、でもなんとかね、集中すれば咳は収まってくれたんでっていう感じでしたね。
なるほど、やっぱ寝前コブラさんは恐ろしいと。
恐ろしいですね。
まだもなかないです
。うん、私はそうね、うん、最近南部せんべいハマってるのね。
南部せんべいどっち好きですか？あの塩味のやつと、あのなんかクッキーっぽいやつあるじゃないですか。
あ、クッキー方、クッキーっぽい方ね。
どうしどうし、私もちょっとクッキーでピッのやつすごい好きで、
うんうん、卵入ってるの、卵が
なんかあのカステラせんべいっぽいやつでしょ。
そうですね、うん、あれのね、ポリポリ食べながら、まあ曲がね、作ってるんですよね。なんかそのいわゆるそのなんか曲になっていくみたいなことよね。
いわゆる曲になっていくんだ。すっげえ不思議なんだけど。 ちょっともう本当にマダムのお仕事の拝見してみたいですよね。これね、お仕事してポリポリポリポリ、うん、あら曲になったわみたいな感じ、そんな感じなんですか。
そうね、まあ、あとは、なんだろう、よっちゃんいかとかね。
よっちゃんい
か。なんか曲の話くるんかなと思ったら、よっちゃんいかだもんね。
独特しい色のね。
よっちゃんいか。よっちゃんいか、この前当たり出たのに。
リアルだな、もう。うん、あれ当たるんだ、あれ。
当たるのよ、ちゃんと書いと。ね、そうね。うん、そういえばね、みちさんが攻めに来たのね。
あ、はいはいはいはい。
なんかね、で、すぐ帰ったわ。
なんか悪いんかいって。
そうね。
すぐ帰っちゃったの。
すぐ帰ったのよ。うん。
すぐ帰ったんだ。
しかしまあね、え、曲の裏話じゃなかったんだけ
ど。まあね、あとそうね、なんか、うん、日本海らしい感じになったと思うわよ。
そうね、でも南部じゃなくて日本海の言葉じゃないよね、確か。あれとか思いながら、はい、そんな感じの、床屋のおばちゃん、お川の上のばあば、ぜひ買って、南部せんべいの香りを感じていただければと思います。というわけで、こちら。引き続きまして、曲紹介です。今回はリクエストからです。ですね、ライブの曲とかね、ちょっと、リクエストしていただけないかなというですね、はい、先月の、なんだ、私の呼びかけに応じてですね、ウリフォンさん他2名の方からですね、リクエストいただきました。というわけで、ライブに向けての予習？復習？ということで、作詞荒川拓実、作曲編曲ファンクジョン、ボーカルマリカレ、ソングス。こちらこの葉チャレンジというゲームのオープニング曲でした。爽やかな曲ですよね。
うん、いい曲ね、いい曲。
っていうことで、いつ発売だったかなと思って情報をたどってびっくりしました。これ発売日がね、2001年12月14日なんですって、うん、でね、これってファンクジョンサウンズのですね、一応結成日がですね、便宜上2001年12月12日というふうにサイトに記されております。
うん、
結成して2日後にすでに仕事が世に出てるってどういうことでしょう。ということで、まあ、要するにね、あの便宜上とさっき言ったんですけど、最初のオープン日が2001年12月12日なんですけど、すいません、その前から仕事してましたというお話でした。
うんうんうん、
というわけでね、なんか一応だからこれファンクジョンサウンズとしては初めての仕事になると思います。という思い出の一曲を聴いていただきました。
あ、これってマリカさんが12歳の頃でしたっけ。
ね、そう、13歳かな。
13
歳、うん、悲しくなってきたな。まあね、まあね、今私もほら24になりました。堂々と言うよもんみたいな。24なんで。でも18歳とか言わないだけまだ頑張ってるなって自分でも思う。
そうですね、
はい、まあね、18歳よりは24歳の方がいいわよ。
そうなのかな、うん、 どうな
の？間違いないわ。
間違いないんだ。じゃあ私もこれから毎年24歳なんでよろしくお願いします。うん、だんだんデビューの時の、ね、年齢がどんどんこう、若くなる。若くっていうか幼くなる。ね、
子役だったとかね。
そうですよね。子役でいいのか、18禁。初めての仕事が18禁。子役。まずいだろ。
18歳以上ダメってことよね。
どういうこと？
18歳以上ダメ18禁
ってはい、とまあそんな感じで耳寄りニュースのお時間です。耳寄りニュースでは近況報告、ライブやイベント、配信情報などをお知らせするわけなんですけれども、あ、前回もお知らせした内容ばっかりなんですけれども、まずは今後のライブ出演予定のお知らせです。みんな知ってるとは思うんだけど、でも続報があります。まず5月20日に赤坂グラフィティで行われます秋羽ランチにマリカとミッチュ2人で参戦しますが、こちら出演者ですね、ちょっとちょこちょこ情報が上がってまいりましたのでお知らせします。出演はですね、マリカとミッチュ合わせて M2 と水地小春さん、そして鈴原千佳さん&モアと書いてありますね。モア、
じゃあ突然ゲストがやってくる、
うん、のかなっていう。でもちょっとこれ見てみたらですね、今回ちょっとアイドルちゃんばかり、うん、マリカ浮いちゃったらごめんなさいみたいなね。え、マリカはアイドルですよ、うん、ごめんなさい、本当にもうね、マイスターをあのカバーした時に本当にごめんなさいと本気で思いました。
お姉さんがマイスター
、ガッって感じ。もうなんだろうね、その燃えないこと、この上ない、びっくりしました、うん、でも燃えるアイドルばかりじゃないよね、
うん
と自分自身をこう慰めながら、うんうん、はい、気になる、え、あれ会場時間が書いてない、確か11時半会場、12時開演のはずと言いながら調べる私、うん、そしてですね、気になる前売り券3000円、当日3200円ということで、でまたワンドリンク別になっておりますので、お小遣いをちょっと多めに持っていってね、物販もあるからお小遣いを多めに持っていってねとなっております。それでですね、こちら、どうやったら前売り券が手に入るのというお方にですね、うちのですね、サイトのですね、左側にライブ予約フォームみたいなのがあります。こちらからですね、ポチッと予約していただくと、当日、受付で、すいません予約しました、テケテケテと言ってですね、名前を言っていただければ前売り券を、無事ゲットできると、まあ、そんなような感じです、
うんうん、
というわけで皆様は、やっぱり200円安い方がいいよね、
うん、
ということで、ぜひぜひこちらから、振るって、ご予約ください、ということでございました。でもそれでですね、なんだっけ、
大阪の方でもやるんだ、
あ、その通りでした、はい、次、うん、次ですね、6月の10日に大阪で行われます E3 スペシャルにですね、こちらもゲストで出演させていただきます。というわけで関西あたりの方、うん、もし関西異性の方ですね、まあ、なかなか東京まで出てくるの大変だと思うので、ぜひこの機会に、なかなか大阪行かないのでね、ぜひ遊びに来てください。こちらちょっとまだ詳細はこちらではお知らせしてないんですけれども、サイトの方にね詳細出てますので、ちょっとそうですね、ラジオの記事にちょっと URL を載っけておこうと思いますので、こちらから遊びに来てください。でですね、ミキさんもアイドル枠で出演するので、せっかくだなということでですね、やっぱ2人で歌ったりとかもしようかなと思ってますので、ぜひぜひこちらもお楽しみにしていてください。ってな感じでですね、まあ、ニュースはここまでなんですが、前回プレゼントクイズというのをやりましたね。お題はファンクジョンサウンズのメンバーのうちシナリオライターとしても活動している作詞家の名前はでした。答えは、うん、ミューでした、
うん、
皆様ご存知、世界にさよならとか、あと未来シリーズの作詞なんかが代表作となってます。彼女は、さくらミューという名義でシナリオライターとしても活躍中なんですね、
うん、
こちら、ですね、乙女芸ではあるんですけれども、蒼天の彼方は BGM 主題歌もファンクジョンサウンズが担当してますので、ミプレイの方はぜひ、乙女ゲーと思って抵抗される男性の方多いと思うんですけど、なんか少女漫画を読むような感覚でね、楽しんでいただければいいんじゃないかなと。まあ、本当にね、ストーリーが面白いので、乙女ならずとも、
あの 中国の歴史もの好きな人いいですよね。
いいですよ、多分あれすごく。で BGM もいいんで、とか
三国志、三国志。
三国志
じゃない。三国志じゃなかったのね。
ではないんです。でも割とあの辺が好きな方は楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。うん、絵もすごい綺麗だし、すごい、なんか泣きましたよ、私は。
うん。福建省よ、福建省。
福建省。ウーロン茶かなと思って、知ってるそれとか、あそこに書いてあるとか思ったんですけど、まあ、私もちょっとね、半分中国語で歌ったりしてるので、ぜひ楽しみにしてとか言って、もう知ってる方は知ってるんでしょうけどね、ご存知ない方はぜひぜひ、ちょっとね、ミオさんのサイトで、ちょっとチェックしたりとかしていただけると嬉しいです。というわけで、当選者の発表でーす。当選者は、マイケル・サンダーさんでーす。
なんで？
ありがとうございます。
そう。ではこちらマイケルさんからの、マイケルサンダーさんからのお便りをちょっとじゃ紹介しようと思います。
サンダー。
サンダー。呼び捨ては良くないわ。いつも楽しく聞いてます。夢見る、噛んじゃった。夢見る薬からパンクジョンサウンズ大ファン。のマンケル、すいません。夢見る薬から。
ぐちゃぐちゃ。
ぐちゃぐちゃだよ、もう。もう、ぐだぐだだ。すいません。ごめんなさい。はい。夢見る薬から、言えない。夢見る薬から、ファンクジョンサウンズの大ファンのマイケル・サンダーです。こんにちは。ありがとうございます。うん。ラジオでは普段聞けないような曲や、作曲や演奏などの裏話がもっと聞きたいです。今後も楽しみにしてます。とのことでした。おめでとうございます。マンケルサンダーさんには、マリカとミチョが落書きしました。ファンクジョンサウンズテーマソングコレクションを差し上げます。おめでとうございます。
そして、落書き入って
た。もうちょっとね、ひどいものですよ。もう、あ、じゃあ、ちょっとね、後ほどじゃあ、ちょっと写真撮ってね、ちょっとアップしようかなと思いますんで、どのぐらいひどい落書きっぷりかというのね、反応していただければと思います。で、そしてですね、今回はちょっと不正解だったんですけれども、もう一つお便りを紹介したいと思います。ラジオネーム、イナさんから、以前のラジオの思い出としては、連続ラジオドラマが好きでし、続きを楽しみにして聞いていました。リスナーが行動の選択肢に投票して、ストーリーの続きが決定する方式で、作る方は大変そう、作る方は大変そうですが、自分としては選択されなかったシノリオにはどのような結末が用意されていたのか興味があったのですが、語られないまま終わってしまったのが残念でしたとのことでした。実はの私の担当についてはですね、実は全部書いてなかったんですよ。だいたいこうストーリーの大枠が決めてあって、選択肢がこう決まったところでこう続きをきっちり書いてた感じだったので、なので、でもすごかったです。ミノタウルスの箱という、まあ、サウンドドラマが一応私的には一番頑張って書いてたんですけど、あれはですね、みんながどんどんバッドエンドに向かって、ガンガン発表してくれるので、え、こっち選べちゃうんだみたいな感じで、もうすごいもう最悪のバッドエンドで終わりました。一応救済シナリオがいくつか用意してあったにもかかわらず、一番悪いエンドで終わりました。全員死亡っていうエンドで終わりましたので、ほんとぜひ、これは一応大枠はちゃんと考えてあったんで、もし機会があれば、ほんと、こんなストーリーになるはずだったんだよ、というのをですね、ちょっと皆さんにね、公開できたら嬉しいなと思ってます。うん、ちなみにこのミノタウルスの箱の、イメージソングとして BB 先生に書いてもらったのが今回、M2 アソートに入っているアリアドネの糸ですね。
アリアドネとミノタウルスがごっちゃになっちゃうんですよね。
まあでね、ミノタウルスの方がバケモンで、アリアドネの方がお姫様だと思ったけど、
そうだったんですか。
そうです。アリアドネ、ちょっと気になる方はぜひギリシャ神話でミノタウルス、ミノタウルスで出てくるんじゃないかな、まあ、迷宮の奥底にこう幽閉されていたミノタウルスのところに、まあ、勇者がですね、自分が殺される、息子に自分が殺されるというふうに予言された王様が、殺そうと思ってミノタウルスのちょっと首取ってこいって言って派遣するんですよ。でそうするっていうと、でそのミノタウルスがいる国の女王様が、すごくそのなんかこう勇者をこう愛してしまって、でこれはもう何とかして帰ってきてもらおうと、テセウス、テセウスだったごめん、はい、というわけでテセウスだ。でミオス王の、娘のアリアドネが、早くじゃないや、ちゃんと元気に帰ってきてくれるようにということで、迷宮で迷わないようにですね、糸を渡したんですよ。でこれをたどって帰ってくれば帰ってこれるよと、いうわけで、それで糸とその何意志という意味の糸をかけて、アリアドネの糸と書いておりますね、っていう、あ、裏話がもう一個出たね。
これはなかなか深い裏話ですね。
ペルセウスとテセウス間違ってるからね。
深いよね。うん。
うん。
で、糸が長いってことよね。
まあ、そういうことになりまして。もう永遠苦行もびっくりだ。一本釣りができそうな感じの長さだと思います。どうする迷宮とかでものすごい段ボールメール急にしなかったでしょみたいな感じ。はい、ラジオはなくなってはい、そんなこんなでですね、はい、来月もぜひぜひお便りよろしくお願いします。来月放送は6月5日を予定しております。それでは最後に皆さん、ちょっと長くなっちゃったんだけど、一言ずつよろしく。まず BB 先生、よろしく。
なんかね、アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラはミノタウロと言われていたらしいです。
知ってる。
知ってるの？そしてそ
れは
誰？
総合格闘家ですね。ブラジリアン柔術の、すごく有名な選手ですね。
そうなんだ。あ、でもなんかね、わかりますね。その格闘家とミノタウロっていうのいいですね。私、格闘家と思ってた。でもあれマダムはプロレスには興味なかったんじゃなかったんでしたっけ？
うん、ないわよ、別に。
知識として知ってるわよということで。
知ってるわよって言ったかしら。
というわけで、マダムも一言お願いします。
そうね、とりあえず、今日もね、いろいろあったわね。
それではまた次号皆さんお会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。
バイビー。バイビー。
教会のタペストリーにはこう書かれている。神はこの世に6人の天使を使わせた。1番目の天使は太陽と月を作り、2番目の天使は空と大地を作り、3番目の天使は地上に人間を作り、4番目の天使は人間に火を与え、5番目の天使は人間に言葉を与え、6番目の天使は人間に予言書を与え、6人の天使は人間にこう伝えた。あなた方が道を誤らないように予言書を与えます。あなた方がいつかその行いを誤った時、7番目の天使が現れ、この世を滅ぼすでしょう。タペストリーの文言が歌う通り、すべての未来は予言書に記されている。僕たちは定められた明日を垣間見ながら、それでも一生懸命生きていた。アルゲンティ・フィロメーラ、7番目の使者。最初は空耳かと思った。頭上から降ってくる鈴を振るような声。いつものように泉の水で顔を洗っていた僕の耳にその声は聞こえてきた。何をしているの？僕は周りを見回して誰もいないことを確かめると、空耳に向かって自嘲的に笑いながら答えた。この醜いあざが消えないかと思って洗ってるんだよ。バカみたいだろ。あなたは醜くなんかないわ。声はまだ聞こえていた。醜いよ。だからみんな僕を避ける。仕方のないことだよ。いいえ、みんなにはわからないだけ。あまりにも明瞭に聞こえてくる声にふと頭上を見上げた。白い服を着た金髪の少女が木の上からこちらを見下ろしていた。僕はびっくりして桶に汲んだ水をひっくり返して大きな声を上げた。すると彼女もその声に驚いたのか、座っていた枝から真っ逆さまに落ちてきて泉の上でふわりと止まった。僕はそれ以上声を出すこともできなかった。彼女は美しかった。月光のように輝く金髪、深く青い瞳、 透けるような白い肌、まるで天使のようだと僕は思った。彼女は泉の上を悠々と渡り、僕の隣に降り立った。驚かせてごめんなさい。私はラジエル、地上に降りた7番目の天使よ。僕はただ声もなく彼女の姿を見つめていた。天使と名乗った少女は水がいっぱいに入った桶を2つ下げて歩く僕の後ろを当たり前のように歩いている。僕は孤児院に帰るんだ。君も自分の帰るべきところへお帰りよ。君の家とは言わなかった。奇妙に思うだろうけれど、僕は彼女が天使だということを頭から信じきっていた。天使の帰るところは家などではなく、光あふれる天上界だろう。私もついていくの。だって私はしばらくの間ここで暮らさなくてはいけないから。彼女は柔らかい声でそう言いながら、なおも僕の後ろをついてくる。ここで暮らさなくてはいけないって、どうして？僕は足を止めて彼女を振り返った。彼女はにっこりと笑うと、私の役目は人間がこの地上界で生きているべき生物なのかどうかを見極めること。だったら人間の中で暮らさなければ何もわからないわ。と外見に似合わず大人びた口調で言った。